神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。
今日はスタジオに秋田県神社庁教化副委員長川尻貴樹さんにお越しいただきました。川尻さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
今日は小正月についてということですね。
そうですね、
はい、
今盛り行われてますよね。
はい、そうですね。
小正月、というからには小さい正月ですので、はい、それに対比した大正月っていうのが あるわけですね。
うん、
で 今正月ってしか言わないですけども、もともとは正月の三が日、元旦から3日までが大正月だったんですね。
そうですね、
はい、それで、15日が小正月ということで、
はい、
正月はずっとその15日の小正月まで続いてたんですね、昔は。
うん、
で今の お正月は7日まで、松の内って言って7日までになってますけども、
ね、
これを決めたのは徳川幕府なんですね。だけども徳川幕府では中央で中心部なので、うん、そういうふうにお仕事の関係もあって、
そうですね、
お達しをしたけれども、やっぱり地方では今一体1日から15日までの小正月までの行事がずっと残ってたんですね。
うん、
でそれが今のこういう秋田でも小正月の行事が伝わってるゆえんなんですね。
なるほど。
ですから大正月、小正月っていうのがあって、で大正月と小正月の違いが何だかというとですね、
はい、
大正月っていうのは年徳神を迎える、万歳の際、年、
はい、
それに徳、人徳、神徳の徳ですね、
はい、
道徳の徳、
うん、
で年徳神という神様をお招きするのが大正月なんです。でこれは他の神様とも集合してですね、いわゆる豊作をもたらす神様、それを年徳神というわけですね。
へ、
その年徳という言葉が、
はい、
徳とさんとかトットさんとか、
うん、
まあ、いわゆる親しみを込めてね、いろんな呼び方があったんですけども、それが今我々が火祭りをするドント祭とかトント祭とか、トント、
はい、
ドントという語源になってると思われるんですね。
なるほど。
年徳が、
そうです、それが
詰まって年徳が語源なんですか。
そうです、そうです。
なんか響きがドント祭っていうと、どうしてそういうふうに言うのかなって私も思ってましたけれども、
トクトさん、トットさん、まあそんなのが詰まって詰まって、でさらに地方の訛りが入って、でドントとかトントとかいろいろな、
初めて
うなずいてしまいました。
合点しました。
要は豊作をもたらす神様をお迎えするのが大正月、
大正月、
はい、で小正月はどうなのかというと、これもやはり祈りは豊作を祈ることがメインなんですけれども、ただ小正月の場合は秋田でも行っている雪中田植えだとか、それからと今の竹内だとか綱引きだとか、まあいろいろありますよね、あれも全部その今年の作柄を占う行事になってるんです。
そうです
ね、そうですよね、豊作になるとか、米の値段が上がるとか、
東が勝てば西が勝てば、そうですね、
そういうことですね、それがまず祈り の原点に小正月もあるわけです。それからさらに柳の枝とか水木の枝にその眉玉といって、
はい、
お蚕さんの代わりに、
はい、
もち米を団子にして、それを枝にこう刺して、でこの今年もたくさん その織物絹が取れるようにとか、それからたくさんのお米が取れるようにということで、そういう団子をですね、枝に刺して部屋の中にこう刺しておくんですね。
なるほど。
今あまり見られなくなりましたけども、そういうものがね、小正月の行事として各家に残ってたんですね、
はい、
であとは北にはもうさっき言ったように、今の盆田もそうですし、
はい、
この間川渡る盆田祭もありましたけど、
はい、
全てこの豊作をまず祈願する、それから悪霊邪気を追い払う、そのために行うのがこの小正月の中でも特に火祭り、必ず火を焚きますよね、
はい、
その火は火祭りはですね、もともとはあの奈良時代に入ってきた、中国から入ってきたと言われている詐欺帳というのが原点にあるわけです。
詐欺帳、
はい、詐欺帳ってどんなものなんですか。
詐欺帳というのはね、まあ、あの字は左 の、 あの儀式の、うん、儀ですね、
はい、
それにあの長いと書いて詐欺帳と読むんですけど、
はい、
要はですね、門松をいやあのしめ縄を お焚き上げする行事なんです。
うーん、はい、お焚き上げの行事。
そうですね、はい、であの先にも皆さんのところに送っておいた、はい、
資料があります、ね、
ですね、
これにはですね、はい、江戸時代の詐欺帳の様子がちゃんと描かれてるわけです。
絵がね、
そうですね、
江戸時代の絵、
はいはい、お着物を召した方と、
そうですね、はい、で円錐形にあの組むんですけども、この主なるものはみんな藁です。でこれはしめ縄に使ったものだとか、
はい、
いろいろなその美濃だとか、そういうものを全部古いものをまとめてこの藁で円錐形に組み上げるんですね、
はい、これ高さどれくらいあるんですか。
これは、ね、ね、行事によってみんな違います。
地
方によって、はい、1メートルか2メートルのものもあれば、
はい、
3メートル5メートルのものもあります、
はい、これ円錐形の最も先上の部分にこうくくりつけられているものは、はい、
これが松なんですね。
松、
これがいわゆる、はい、これが門松に使った松なんです。
あ、なるほど。
それから竹ですね。
竹、はい、は
い、いわゆるこの常緑樹、青々したもの、はい、生命力のあるもの、まあ、そういうものをですね、神様をお迎えするために使ったものを、この詐欺帳の時にですね、
はい、
組み上げてお焚き上げするんですね。これね、
もう下から
火を
つけて、そうです、
そうです、
全部こう火がもう上に上がっていく。
そうです、そうです、はい、そしてですね、この火をつけることによって何が起こるかというと、神様がこの火を見てやってくるって、はい、さっき言った都市徳神が、で都市徳神はどこから来るかというと、お日様の方向から来ると言われてるんです。
ということは、
東の方ですね。
東から来る、
はい、
じゃあこれをこの円錐形の詐欺帳を、
はい、
設置するのはなるべく東側に立てるんですか。
東の方に向いて、神様 の、 軌道ですよね、
うん、
お日様の軌道のところに必ず立てるんです
。
そうです、
東から南に向かってとか。
で今みたいに電気ないですから、火を焚くとそこしか目印ないですから、
なるほど、
そこに向かってやって来られるっていうふうに、
ま
あ、信仰ができたんですよね、
はい、
そしてさらにこの詐欺帳で行う藁に火をつけた後、ここに自分たちの願い事を込めた、
はい、
まあ、地方によっては天筆とかというとですね、うん、
はい、
願い事を書くんですよね、
で例えば紙ですよ、
ね、そうそう、和紙でね、
はい、
で針仕事が上手になるようにとか、芸事が上手になるようにとか、字がうまくなるようにとか、いろいろな願い事を書いて、
はい、
この藁と一緒にお焚き上げすると、
はい、
この火に乗って天井に登っていくんです。
なるほど、
それが高ければ高いほど願いが神様に近づいたと
届く。
そうそうそう、そんな願いもね、
はい、
素朴な信仰もあったんですね、
今日もう一枚資料があって、この写真、はい、今度はこれ絵ではなくて写真
ですね、
カラー写真なので最近の写真かなと思うんですけど、これはどちらのものなんですか。
これはちょっとね、私も出どころわかんないんですけど、
そうですか、
地方によってこんな感じでやってる
だるまがついてる場合もあるんですね、その一番上の松、
地方によって
こう、そうそうそう、これはまさにその地方による特色だと思いますけども、
やっぱりこう円錐形に組まれて、藁で組まれて松があって、まあ、
いろいろなこの願い事を込められるものを全部ここに集めてくるんですね。
集めて、
そうそうそう、でここの周りに、写真の周りにできて、ここもやっぱり田んぼなんですね、
そうですね、
そう、
そっか、
そう、
都市徳神は他の神でもある、
そういうことです、そういうことです。だから必ず他でやるんです。
なるほど。
秋田でやったら日振り鎌倉もそうですよ。
あ、そうです、
ね。田んぼの上でやりますよね。
はい、
あれはやっぱり次の豊作を願って、その他にある他に邪気が寄ってこないように、あるいはそういうものを焼き尽くす、そういう祈りもある。それで火を振る、それからその神様の来る目印にもなる。そして願い事がこう天へ昇ってですね、叶うと、まあ、そういう素朴な信仰があるわけですね、
はい、
それがまあこの遁頭祭、詐欺帳行事の一番の、お祈りのメインなんですね、
はい、
それからあと、まあ最後にはもう一つですね、面白いのが、こう柵占い、今言った綱引きもそうですし、竹打ちもそうですし、柵を占うための行事というのがたくさん、この小正月行事に残ってるわけですね、
はい、
それでこの一つ面白いのがですね、筒粥神事っていうのがあるんです。
筒粥神事、
筒っていうのはいわゆる 棒状の、はいね、これをね 竹で節と節の間を、切ると筒ができますよね、そこに穴を開けて、見てあの米と一緒に釜で煮るんです、炊き上げるんですね、そうすると、今度その煮たらあの竹を筒を取り出して、その筒の中を見るとたくさんその、お米が、炊き上がったものが入っていれば豊作、少なければ不作というような、そういうような作占いのね、行事がたくさん全国に伝わってるんで、これが筒粥神事といって、お米と一緒にこの筒を炊いて、その量によってその作柄を占うと、
そういう作占いもある。
そうですね、
この稲作とか豊作っていうのが すごく大切にこう願いとして祈りとしてこう続いてきたということなんですね。
あの北秋田市で行われているあの雪中田植えもまさにそういうことですね、あらかじめね、あの寒い時期に
そうですよ ね、
あれもだから今年が豊作になるようにっていうやっぱり願いを込めて作柄を占ってるわけですね。
いや秋田県内だけ見てもさまざまな、あの儀式の形がありますね。
そうですね、ほとんどが、ね、あの田んぼですから、あの水とやっぱりそういう火だとか、その豊作に関わるものがこの小正月行事に全部詰まってるんです。
どれだけ恐ろしいものか、どれだけ命に直結するものか、
そういうことですね、
どれだけ困るのかっていうのが それも同時に伝わってきますよね。
そうですね、まずやっぱり食べることっていうのは ね、 そうですね、基本ですからね、生活の、
なんかこういった人たちのこう昔からの思いを考えて、ね、冬の伝統行事を改めてこ
う
見つめたいなという気持ちになりましたね。
ありがたみがね、
そうですね、
今日は小正月についてここまで川尻隆樹さんとお送りしていきました。川尻さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回このコーナーは今月27日の月曜日、ひな祭りについてお送りします。
このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けます。ハガキの方は宛先、郵便番号 010-8611 010-8611 駅前区神社で願いをの係まで、ファックスは 018-827-7000 018-827-7000、メールはアルファベットすべて小文字で eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。
神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。